にちは、総武大脳神経科の加藤孝弘です。今回はボクシングのフライ級世界元チャンピオン五十嵐俊幸選手をお招きしてお話を伺います。なんかその気持ちをこう強くするなんかトレーニングっていうか、ご自身の中でそういう練習法みたいなのがあったんですか？その中で、
まあでも一番大きなやっぱ経験だったんで、その試合数もあったんですけど、あと一時期から取り入れるようにしたイメージトレーニング、
はい、
まあそんな難しいもんじゃないですけど、その試合当日のなんだろう、控え室でどういうウォーミングアップをして、でリングに上がってでお客さんがどんなぐらいいるのかなとか、こう遠くを見たりとか、であと試合が始まって、試合始まってからのパターンを2つ自分の中にイメージを作るんですよね。一番いいイメージと一番悪いイメージ2つ持っておくんですよ。始まってすぐいいパンチ入れて、すごいチャンスが訪れた時にも焦らずに仕留められるようにその場をイメージしておくのと、逆のパターンですよね。その一発いいのもらって倒されてやばい、もう KO 負け寸前だっていう時にも冷静に対処できるように、倒れたらどういう目線でどういうふうにセコンドの指示が聞こえてとか、そういうのをイメージしておくだけで、当然緊張もしないし、なんか落ち着けますよ。デジャブってあるじゃないですか、いざそうなった時に、あ、俺はこの映像をイメージして作ってきたから見たことあるから大丈夫だ、こういう時はどうするんだっけとか、すごい冷静に、行動できるようになるんで、ざっとでもイメージトレーニングすることによって緊張感がなくなって、試合運びとかそういうところにもすごい影響してくるなっていうのを、
いや僕すごい今勉強になりましたけどいやなんかイメージトレーニングってなんかスポーツの選手とかある人にこうなんか相撲とかで負けたら、その人にその負けたイメージをなんかもう忘れに忘れて いいイメージだけでこうその土俵に上がったみたいなことを言ってて、イメージトレーニングってこういいイメージをして上がっていくっていうことしか僕知識なかったんですけど、悪いイメージをわざわざ作って、
そうですね、
でいいイメージも作って、
悪いだって物事ってそうじゃないですか、いい方向にしか進まないわけないわけじゃないですか。絶対悪い方向にしか進まない時もあるわけじゃないですか。で悪い時にどうするかの方がはっきり言って重要なわけだって。
おお、これすごいですね。
他物事どうだか分かんないですけど、ボクシングに関してはそのいいことを、まあいい方向に進んでもそこでちょっと失敗して仕留められなくても、また次にチャンスが来るかもしれないじゃないですか。ボクシングで悪い方向H ランドで倒されて、そこでバタついて仕留められちゃったらもう次はないですよ。大事なのは悪い方のイメージをどれだけ具体化できるか。
それってボクサーの中では結構、一般的なことなんですか？
いや、あんまりやってないと思います。
これすごく言っちゃっていいんですか？
これは全然、逆にそれを、みんなで共感してもらえれば、よくジムの後輩がウォーミングアップ中にすごいガチガチに緊張してる時に、この話しますね。いいイメージと悪いイメージ2つ作れ、でそれでよく選手がなんか試合終わってからありがとうございましたっていうふうに言ってくることが多々あるんで、我ながらすごいいいアドバイスしてるんじゃないかなとは思います。
いやすごいですね、やっぱりなんか怖いこなんかそのチャレンジやるときに、今まで僕自身こういいイメージしか持っちゃいけないんだと思ってたんですけど、やっぱその悪いのを想定して、そういうイメージ、そういう悪い状況になるときにどういうふうにこうリカバーしたりこう、うまくやっていくかっていうイメージがもしできてれば、自分を取り乱さないですね。
そうなんですね。その悪い時は悪い時なりにっていう、スパーリングとかでも、まあ調子が悪くて今日の、スパーリングはいまいちな内容だななんてやりながら思ってる時も、だからといってそれ全部ひっくり返せるような状態に持っていこうなんてほぼ無理なんですよね。だから悪い時は悪い時なりにやろうっていう心持ちをするようになりましたね。
ボクサーって結構その試合できる回数限られてるじゃないですか、年間で。でその日がご自身のこう一番いい時に来るかどうかって、来るようにはされてるんだと思うんですけど、分からないですよね。だからそれでもやっぱ悪いなりにこういい方向に行こうっていうことで、
まあそうですね、やっぱり ベストに持ってきたいけど、必ずそういうふうになるとは限らないです。やっぱりその体のバイオリズムとかいろいろあるわけで、気持ちはそっちに持ってきちゃう、体がそうではないっていうことも多分多々あると思うんで、そういう意味ではやっぱりその時、僕の座右の銘じゃないですけど、できることをできる期間にできる限りっていう言葉はあるんですけど、できないことをやろうとしたって無理なんですよ。できることできる
できること。
やる限りやるしかないですよね。
できることをできる期間に
できる限り。
できるか、おお、
どう考えても
ありがとうございま
自分のキャパを超えることできないじゃないですか、その時その時で。
できないものはできないですよね。
そうです。だからできることをやって、それで、またがん次頑張りますでいいんじゃないかっていう。
すごいですね。まあ、その一戦一戦そう真剣勝負されていく中で、そういったこうすごい座右の銘とかことを勉強されていって、最初清水選手に1回負けられて、でその時って ご自身の中で、負けられた後って、あ、自分ってこんなもんかなとか、そのもっと全然いける、どういう気持ちだったんですか、負けられた
負け
後。
たことに関してはやっぱり率直に悔しかったんですけど、やめようとも思わなかったし、
まだまだいけ
ま
る。
だまだいけるっていう、本当世界チャンピオン、当時が世界チャンピオンを目指してたんで、負けたけど、まだ年齢も若かったし、俺はまだいけるっていう、特にその、へこむっていうか、
まあ単なるいっぱいっていうか、
まだまだこれからだぞっていう、気持ちは前向いてましたね。
それってやっぱりどんどん自分がこう上手くなるっていう実感がある、上手くなるっていうか強くなるっていうか実感がある中で思われてる。
いや、でもやっぱり気持ちはそうあったんですけど、やっぱり当時のことを振り返ると、やっぱ練習の中でちょっとうまくいかない時期だったんですよ、その子が。そのモヤモヤした時期にあって、もっと上に行けるって思ってるんだけど、最近なんかうまくいかねえなって思ってる時期で、そっから、あれが2008年の年末で、それから数ヶ月後に再棋戦をしたんですけど、試合には勝ったんですけど、やっぱりスランプっていうか、いまいちパッとしない内容で、これじゃいかんっていうことで、ジムの会長にお願いして、1ヶ月ぐらいラスベガスに合宿に行って、そこで向こうの選手とかとスパーリングする中で、ちょっと一つ壁を越えたっていうか、コツをつかんで。で、帰ってき
す
て、
ごい。
帰ってきて冬ぐらいにその再起2戦目やった時に、周りからの評価が一変しましたね。お、五十嵐変わったなって言われるようになり始めました。
壁ぶつかった時って、そこでもがえるだけじゃなくて、やっぱり違うところに入り口求められ
なん
て、
かやっぱりそうですね、まっすぐ中央突破だけじゃできない、なんかきっかけが欲しいですよ
ア
ね。
プローチをいろいろ変えられて、その中でやっぱアメリカ一回ちょっと合宿してみようか。すごいですね。で、やっぱり全然違う世界の人たちと触れ合う中でってことで、アメリカ人ってフライ級の選手とかって多いんですか？僕の世代
は
結
少ないで
構
す
大
ね。
きい。
少ないですね。向こうはもうやっぱり重量級がメインなんで、僕そのフライ級ぐらいはやってるんです。51、2キロぐらいのやってるんですけど、あまりいないんですよね、やっぱり。特にラスベガスなんて本当重量級、ウェルター級以上の選手がいっぱいいるんで、軽量級の選手とスパーリングしたいってもあまりいないんで、途中からそのサンフランシスコの方から呼んでもらったりして、でもやっぱり1ヶ月間アメリカでボクシングだけの生活だったんですよ。やっぱあれは良かったなって思いますね。
向こうの人たちの考え方とか、ボクシングに対しての姿勢とか。
そうですね。だから英語なんか全然喋れないんですけど、簡単な単語とジェスチャーで街中でのその普段の生活もできるし、トレーナーもやっぱアメリカ人なんで英語で喋ってくるんですけど、何を言ってるかわからないんですけど、言葉で何言ってるかわからないんですけど、シチュエーション的にあれをこうしろって言ってるのは自然とわかりましたね。言葉じゃなくて、多分、あ、ここでダッキングしてボディを打って 回左を返してとか回れとか大体
分かった
分かるんですよね。だからそれもすごい面白かったですね。
へ
え、言葉じゃないんだな
まあそこもそうですね。まあそんだけあのキャリアが長いとやっぱりもうだんだん分かってくる部分もあるんでしょうね。
まあそうですね、はい。
でそこから日本に戻られて、うん、もう試合重ねられて、そこからあの、まあ、世界チャンピオンへ この階段か上がられていくんですけど、はい、あのその中でも順調にもう世界チャンピオンまで行けたっていう感じですか。
まあざっと振り返ると確かにその日本チャンピオンになって日本タイトル防衛をして、世界タイトル挑戦者決定戦も勝って、うん、で世界タイトル初挑戦で獲得っていう、まあ、順風満帆な、ね、
流れ
なんですけど、うん、まあ、やっぱりその中でもいろいろ大変なことっていうのがあって、うん、まあ、特に初防衛からいくと、その初防衛戦の相手もその相手をまあ誹謗中傷するわけじゃないですけど、うん、正直ちょっとボクサーとしては、クリーンな戦い方じゃない戦い方をする選手だったんで、
う
ん、
初防衛ってその日本あ世界の方の初防衛、
いや日本タイトル
の方、日本タイトルの初防
衛、はい、まあお互いにカットがひどくなって、うん、8ラウンドぐらいの負傷判定で、まあ、ポイントが結構競っててギリギリでの防衛戦で、うん、
はい、
まあ、正直あの試合では、うん、防衛はしたんですけど正直得るものがなかった一戦かなって自分の中では位置づけてるんですけど、あ、まあ、それで次その次に、日本タイトル返上して、その WBC 世界タイトル挑戦者決定戦っていうものに臨んで、うん、その当時世界1位の、メキシコ人選手と試合をして勝って、世界ランキング1位っていうところまで上がったんですけど、はい、まあ、そこからまた、うん、世界挑戦者決定戦をやったのが11月だったんですけど、うん、すんなりできるものかなって思ったら、うん、いろいろとやっぱりボクシングってそれやっぱりビジネスが絡んでる部分があるんで、うん、なかなか試合をするにもやっぱり段取りが必要なもので、うん、11月に挑戦者決定戦勝って挑戦権を手にしたのはいいんですけど、いざ世界戦ができたのは次の年の7月だったんで、その間すごいブランクっていうか、
うん、8ヶ月
ですかね、その、うんうん、1選手としての試合間隔8ヶ月っていうのはすごい長い期間だったんで、うん、まあ、その間の練習もそうだったし、その間ですごい体重が増えてしまって、ま
あ、
その当時からその、まあ、今、流行ってるコアトレ、
はい、
フィジカルトレーニングですか、はい、あれをやり始めたことによって体重がすごい増えてしまって、
うん、
日本チャンピオンになった時に私58キロぐらいだった体重が、はい、その7月の世界戦の時に64、5キロまで増えちゃって、
あ、
で
それも脂肪じゃなくて筋肉ですよね。
いやもう単純に筋肉がつい、まあ、脂肪もやっぱり乗って増えたっていうのもあるんですけど、はい、本当周りの人からお前フライ級かって言われるぐらい、
うん、
でかくなっちゃって、
はい、
でその7月の試合に向けて減量を14キロぐらいやったんですけど、うん、あれが壮絶でしたね
え、それは何ヶ月で14キロですか。
多分 2ヶ月ぐらいかけたんじゃないですかね、
本当
これはちょっと落ちるか分かんないぞっていうぐらい増えちゃったんで、本当、はい、2ヶ月ぐらいかけて落としたんですけど、それでもギリギリで減量クリアしたんですけど、本当、
はい、
だからダーって体がすごく大きくなってた体がギューって縮まっちゃって本当ウエストなんか本当60前半ぐらいなんじゃないかっていう、
それで力出るんですか。力出る、
正直、うん、ボクシング前日に計量するじゃないですか、はい、それまでは本当もうスッカスカでもう本当押したら倒れるんじゃないかっていうぐらいにフラフラだったん、
は
い、になっちゃいますね。
フラフラの中でも練習しながら
やります。
してい
や危なかったね、やっぱりギリギリだったんで、でも当然脱水症状にもなってるし、ただその前日に計量して試合が次の日の夜なんで、その間で食事取れるんで、そこで食事をとって、はい、体力を回復させる
んですけど。回復するんですか。
そこが僕の、
2ヶ月、
そ そこが僕の強さの秘密で、普通の人は多分5キロぐらい減量して試合当日 2,3 キロ戻ってるんですよ、
はい、
僕その時14キロ減量して、はい、試合当日7キロちょっと戻ってたんで、でその
7キロです
か？7キロ戻ったんですけど、
はい、
でやっぱただ戻っても、はい、体力になってなければ意味ないじゃないですか、
はい、
で普通の人は多分ならないですよ、やっぱほとんどが体重くなっちゃって動けない、はいはい、逆に動けない、
動けないですよね、そんなに急に7キロも食べてる。
でも僕はそれで動けてたんですよね。
7キロっていうのは7キロ以上食べたってことですよね、1日で。
まあそうですね、はい、7キロ以上、多分水とかそういう全部入れて総重量ひっくるめたら多分10キロぐらいは飲み食いしてるんで、はい、で自然代謝でやっぱ3キロぐらい落ちちゃってる感じがあるんで、はい、それでそのギリギリまで落として、
はい、
で計量を終えて一晩で体力を戻せるっていうのが僕の強さだったんですよね。
それ漫画の世界だとか。
いやちょっと、はい、
すごいですね。
だ僕よくその持って生まれた才能ってあるじゃないですか、
はいはい、
で僕運動神経なかったんですけど、体の強さがあったんですよね。
あ、
内臓とか胃袋とか、はい、その代謝がいいとかとか、代謝がいいから減量もできるし、減量しても内臓が強いから、その直後に食事もどかっと計量終わって、14キロ減量して計量終わってすぐにステーキとか食えるんですよ。
へえ。
もうなんか普通の人は、もう、もういいじゃん。
油っこいもいいって感じですね。
はい、俺はその時計量終わってすぐに、うどん食ってステーキ食って。っていうのができちゃう体だった。それが僕の強さだったんですよね。確かにパンチ力もそんなないし、その身体能力も高くないんですけど、はい、きっつい減量して、
はい、
でも一晩飯食って寝たら、はい、もう次の日元通りっていう
でそんだけきつい減量されてる中で、はい、ちょっと分かんないですけど、そのボクシングの中、ボクシングのそのジムの中で、
はい、
安全性で気をつけられてることあるんですか？
理想を言えばやっぱり水分を取って、はい、そのなんだろう、その、まあ、今この暑い時期だったり練習生とかもそうなんですけど、その水分取って、あと塩分とかそのスポーツドリンクとか飲みながらやるのが理想なんですけど、その14キロの減量するってなると正直全てが、度外視されますね。
比較的
水飲まない、飲めないって飲まない、
飲めない、
食事も取れない、はい、だから、ちょっと非人道的っていうか、ちょっと、自分で、
はい、
そこまでなってしまったからっていうか、その自分でやるつもり気があるからやってるけど、
はい、
これ他の人には強要できないなっていう。仮に自分が指導者になって、
はい、
お前その階級でやれよって言っていやでも僕60何キロいます、それはちょっとやめといた方がいいなってなりますね、本人がやるって言ってもいやーっていう、それぐらいのきつさでしたね。
へえ。なんかここら辺まで行ったら危険だよっていうのは何かあるんですか、自分は。まあとりあえずその、まあ、その経験則っていうか、
そんな僕はなったことないですけど、よくよそのジムでは、練習中に、貧血っていうか、脱水かなんかで倒れちゃって、そのまま試合もキャンセルしたっていう選手はたまに聞きますね。僕もその一歩手前まで。
そこの一歩手前の手がしよ、さじ加減が難しいですよね。でも
本当はでも練習中本当立ちくらみして前がもう真っ白になっちゃって、壁にこう寄りかかって、っていうのは多々あります。
すごい、1日でその7キロ増えてもうエネルギー満タンでできるってのはすごいですね。
もうだからこればっかりはもう、体の強さが僕の武器だったなって
思います。それでもう その8ヶ月やって、
はい、
一番きつい減量の時に最初の世界チャレンジだったんですか？
そうですね、やっぱりブランク空いたことによって減量きつくなったっていうのもあったし、
はい、
まあ、その後、初防衛と2回目の防衛とフライ級でやったんですけど、まあ、やっぱりその時の減量も同じようにきつかったですね。やっぱり 10キロから12キロぐらいやったのかな確か。
なんかそのやっぱ世界チャンピオンっていうのは結構強かったんですか？強かったっていうか 今までとは違う相手とかって、
自分の中ではカウンター後から打ってるつもりなんだけど、ビデオで見ると僕の方が先に打ってるんですよね。僕の方が先に打ってるんですよね。僕の方が先に打ってるんですよね。